皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます社会的健康戦略研究所で理事をしております渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もですね、オンライン収録を続けております。聞きづらいところもあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は事業者ユニットの研究員として参加していただいております京セラ株式会社の内藤正弘さんにお越しいただきました。内藤さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。内藤です。
はい、じゃあ内藤さん、早速ですが自己紹介をお願いできますか。
はい、わかりました。私は今京セラのメディカル開発センターというところでヘルスケアの事業の開発、事業開拓ということをやらせていただいています。で、実は4月にシニアになりまして、気持ちも新たにスタートをしたという状況です。で、もともとは私は某家電メーカーにいてまして、で、その家電メーカーから京セラの方に2008年に移りました。で、通信事業ということで京セラの中での通信事業をやった後、2017年にメディカル開発センターの方に来て、このヘルスケア事業を担当させていただいているという状況です。
はい、内藤さん、ありがとうございます。内藤さんの今の事業に関してはちょっと改めてお聞きしますが、まず今日は先にですね、社団での活動っていうところをお伺いしたいなと思ってますので、よろしくお願いします。
はい。
内藤さんは2期からの参加になるわけですけども、もうちょうど1年ぐらいですかね、もう活動を始めて。はい。こう見ていて、最初の頃と比べると、発言されていることも、もう内容もなんかすごく変わってきたなっていう印象があるんですけども、この社団でのこの活動を1年間通してきてですね、ご自身でこう、この辺変わったなとか、こういうことが見えてきたなとか、なんかそういった点あれば教えていただきたいんですけども。
すごく勉強になっています。何かというと、やっぱり社会的健康っていう考え方っていうのが、それまではそのもやっとしたイメージでしかなかったものが、こう、目に見えるような形になってきた。概念が明確になってきたというか、そういう社会的健康の考え方をしなければ健康経営に結びつかないというところがすごく私の中では腑に落ちたといいますか、それをベースにして考えると、その健康経営というもので何が課題でどういうことをやればいいんかっていうのも、またイメージもちょっと湧いてくるようになってきまして、勉強させていただきながらが基本なんですけども、本当にそのベースを置きながら、その、もう、どうあるべきなのかみたいなことを、話をできるようになってきたのかなというふうには思っています。もともと口数多い人間なんで、わからんことはわからん言うて、はっきり言うタイプなので、非常に皆さんに、ご迷惑をおかけすることも多いかもわかんないですけど、ただ、そのわかんないということが、徐々にこう、明らかになることで、自分の中にこう積み上がってるところがすごくあります。健康経営の真髄みたいなものを勉強させていただいているというふうに感じています。
はい、ありがとうございます。なんかそういうふうに見えるものも変わってきたっていうお話なんですけども、それによってこう普段の、同じチーム、会社内のチームメンバーとかでの会話とかでも何かやっぱ変わってきたなとかってのあるんですか？
うちのチームはもともとヘルスケアをこうやっていて、どちらかというと、その健康ってどういう健康がいいのか、健康ってのはそのフィジカルという、どっちかというとですね、そっちの方を、考えることが中心だったんですけども、そこはもちろんいるんですけども、さらにそれに加えて、社会的健康といいますか、メンタルも含めた、その心のコンディションといいますか、そういうことをきっちりとこう合わせ持って初めてその健康っていうようなね、そこを意識をしだして、で、私も社内で そこの活動ってどうしたらいいんだろうっていうようなことをいろいろと考えてきまして、今特にこのコロナの中でコミュニケーションっていうのはすごく失われてきてるっていうようなことを考えたので、みんなとうちの中での議論を通してコミュニケーションをどうしたらいいんだろうっていうことを考えています。で、そこの中で対策としていろんな手をちょっと社内で今試しをしているっていう状況です。
はい、ありがとうございます。やっぱりそういった視点でお話しされると、まあ、この、まあ、当然チームメンバー全員がこの社団に参加しているわけではないので、やっぱり社団に参加してないメンバーっていうのも少し見え方がこう変わってきたりしてるんですかね。
まあ、多分変わってきてるんだと思います。それまで例えば飲み会っていうと、京セラには京セラコンパっていうのがちょっとありましてですね、うん、でリアルでしかイメージできなくって、でそのリアルの場をバーチャルで実現するためには、じゃあリアルのコンパって一体どんなイメージなんだろうっていうようなことを、何が重要で何がないといけないのかっていうことを、まあみんなで議論することによって、我々以外のメンバーもこれにこう影響されてですね、じゃあそもそも京セラコンパって何だったんだろうみたいなことの議論が進んだりしてます。
はい、ありがとうございます。じゃあその活動が社団の中に閉じたものってよりも、ちゃんと、まあ、皆さんの活動にこう生かされてるっていうところにはなってるんですね。
はい、それはもちろんそうなっていると思います。はい、すごく、社内もそういう意味では意識が高まってるような気がしますね。
はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっと、ここから少し話変えまして、まあ、内藤さんも参加していただいているこの事業者ユニットっていうものは、まあ、企業単位で参加しているので、まあその1社あたり最大3名こう参加していますと。で現在13社ほどこの事業者ユニットにいらっしゃるので、そうするとまあ全社が必ず3人いるわけではないんですけども、まあ毎回集まると30人以上とか大所帯にもうなってきてしまうんですけども、まあそこでね、どうしてもこう大所帯で2時間でみんなで議論しましょうって言っても、なかなか深めるのって難しいところがあるので、今は特にですね、もうチーム制っていうのを取らせていただいてまして、現在はチーム4チームありますよね。でその4チームが、順番にお話しすると、健康と能力を組み合わせたことを検討するチームっていうのと、コンディションっていう位置づけでいろいろなものを整理していくコンディション整理チームっていうのと、でこのコンディションに紐づく各社の事業っていうのを整理していこうっていう事業整理チームと、あともう一つ4つ目が擁護集チームっていうのがあるわけですけども、内藤さんは今擁護集チームのリーダーをしてもらっております。内藤さん、ちょっと改めてこの擁護集チームってどんなことをしているのかご紹介してもらえますか。
はい、基本的には新しく入ってきた企業さんがその擁護集を見たときに、議論をするときにも前提の言葉を言って議論をしているので、その前提の言葉をいきなり聞いても分かるように擁護集を作って、辞書みたいなもんですね、ウィキペディアみたいなもんですが、ここを見ていただいといて、で議論に参加いただければ、初めて参加いただける方でも企業さんでも理解ができるというものを目指しています。
例えばどんな用語があるんですか。
まあ、コンディションであったり能力であったり、それぞれの重要な要素、一体それって、一般的な用語ですけども、社会的健康戦略研究所の中ではどういう意味を持つものなのか、それからどういう位置づけになっているのかっていうところを、できる限り分かるように説明をするというようなことにしています。
うん、じゃあ、まあ、能力っていう言葉にしても、コンディションっていう言葉にしても、人それぞれ捉え方が、立場も変われば違ってくるっていうところを、この場ではこういうふうに定めましょうみたいな、そんな位置づけですかね。
そうですね。もともと私が2期で入らせていただいたときに、会議の中で わからない言葉がいっぱいあったもんですから、会議止めちゃったんですよね。この言葉ってどういう意味なんですかと。でもその、ここに書いてあることでいけば、こういうことなんじゃないですかっていうようなことで、そこでの、議論をさせていただくことが結構あったので、これはちょっとその、前提として分かっている方には非常にもったいない時間になってしまうかなというのもありまして、予後集っていうのを必要性をすごくこう感じていて、そういうチームを作っていただいたので、まあ、あえてこう、それをやらせていただきたいということで話をさせていただいて、今やっていると。まあ、そんな感じになります。
はい。ありがとうございます。これ、事業者だけにかかわらず、経営コンサルユニットでも、担当者ユニットでも、きっと同じこと起きますよね。
そうですね。
うん。それをまたね、皆さんに、この社団に入ってない方々にも伝えていこうとなると、まあ、どうしてもそういった言葉の使い方で誤解招くこともあると思うので、まあ、この擁護集チームの今の動き、まあ、こちらは、まあ、他のところにもこう、展開していくっていうことをやっぱり考えてやっていきたいですよね。
はい。一緒になってやりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、言葉を整理するっていうのは、まあ、結構地味で大変な部分もあるかなと思うんですけども、他のチームとどうしても連携しないとできない部分はありますよね。まあ、見させていただいてると、内藤さんって多分一番他のメンバーと比べても、他のチームにこう参加して、いろんな言葉を拾ってっていらっしゃるのかなと思うんですけども、まあ、なぜそこまでの今行動されているのかなっていうところ、少し教えていただけますか。
まあ、私自身がまだまだその知らないことだらけというか勉強せなあかんことがいっぱいあって、でその議論の過程でいろんなその考え方が出てくるので、言葉っていうのを捉えるときにその過程を捉えないとちゃんとした説明ができないと思ってるんですね、うん、で定時後の時間っていうところもあったりしてですね、時間の融通の効くような、ところに会議を設定いただくことも多いので、うん、極力そういうものには参加させていただいて、で、できる限りその有効な擁護集を作れたらいいなという思いの中でちょっと参加をさせていただいているという状況です。
はい、ありがとうございます。まあ、今、内藤さんがおっしゃったの、定時後っていうのは、まあ、各社、まあ、お仕事をされている中で、この社団にも参加しているので、チームでの議論っていうのは、まあ、皆さんお仕事落ち着いてからやりましょうみたいな感じになると言ってるってことですよね。
そうですね。
うん、
すごく会社に属してるというよりも、その社会的健康戦略研究所の一メンバーとして議論をしてるという、そういうことなので、特に、まあ、入りやすいし、すごく、議論が深まってるんちゃうかなというふうには感じてます。
うん。内藤さんの参加率考えると、ほぼ週1、週2ぐらい結構参加してませんか？
どんだけ暇やねんって言われそうですけど。いやいや、相当昼間はいっぱいミーティング詰まってはいるんですけど。そもそも私の年代は仕事が趣味みたいなとこあって、すごくね、仕事に入ったら、ズブズブとこう、仕事に、のめり込むということが習い性だったもんですから、あんまりこう、今でもこういう世の中ですごいこう、それでもすごい楽かなと思ったんですけど、昔はもう24時間働けますかの世界ですからね。今はもう全然、本当に楽だし、あとその、考える時間があるなっていうのをすごく思ってます。何の話かよくわかりませんですけどね。参加率が高いのは、自分の興味であり、それから勉強したいっていうところが中心ですね。
はい、ありがとうございます。ちょっと話変わるんですけども、今週ですね、社団の方では初めて年次総会っていうものが行われるんですが、まあ、こちらの、ね、年次総会に参加できるのは今回はちょっと関係者だけにしようっていうふうになっているわけですけども、事業者ユニットの方でもある程度ちょっと詳しくね、今の活動を説明していこうっていう話になってます。で、今回健康能力チームの ライオンの物井さんと一緒に、まあ、内藤さんの方もお二人でね発表していくわけですけども、まあ、内藤さんの思いとしては、まあ、どんなことを伝えていこうかなっていう今の段階考えていらっしゃるんですか。
社会的健康戦略研究所っていうのは、まあ、研究ではあるんですけど、やっぱこう実践の場というか、作ったものを研究で終わらせないというか、まあ、そのために、まあ、こういう活動をして、こういうツールを作って、本当にこう、意味のある内容のものを作り上げた上で、社会に問うというような、まあ、そういうことがベースだと思ってますので、まあ、作り上げたものをいかに分かりやすく説明するかみたいなところが重要なのかなというふうには思っています。
はい、ありがとうございます。もうあさってになりますけども、まあ、皆さんにこうねうまく期待感を持ってもらえるようにぜひ発表の方よろしくお願いします。
はい、まあ、私の部分は前振りですので重要なのは物井さんの方によろしくお願いします。
わかりました。じゃあいい前振りの方よろしくお願いします。
はい、了解です。
はい、ではですね、本日はここまでにしたいなと思っております。内藤さん、本日ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。